120歳だよ
塩崎東大。
この番組は今年12月15日に点灯120周年を迎えるいわきのシンボル塩屋崎灯台にまつわるさまざまな話題、灯台の役割や魅力、120周年関連イベントなどのほか、海に関するさまざまな情報を紹介します。今週も始まりました、120歳だよ塩屋崎灯台、ナビゲーターの立原めぐみです。そして
こんばんは、福島海上保安部の渡辺です。
こんばんは、塩屋崎灯台点灯120周年事務局の坂本です。
今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
塩屋崎灯台のあれこれ、このコーナーでは塩屋崎灯台に関するさまざまな話題を紹介します。さあ今回は塩屋崎灯台建設に至るまでの人物について、いよいよ日本人が登場してくるんですよね、渡辺さん。
はい、そうなんですけども、前回ちょっと触れておりました明治初期に活躍したフランス人、スコットランド人、それぞれいたんですけれども、ちょっとそこに振り返りまして、お雇い外国人の方々がもらってた給料っていうことについてですね、ちょっと触れたいと思いまして、はい、想像つきますか、お二人はですね、いかがでしょうか。
まあ、当時の貨幣価値が全くわからないので
めちゃめちゃもらってたんでしょ。多分
そうなんですよね。私もこれまでに灯台の歴史に詳しい方々から聞いてる範囲の話なんですけれども、なんか破格の給料だったということを言ってました。
破格というとどのぐらいだったんですか。
まあね、当時の給与明細が残っているわけではありませんので、まあ、はっきりとしたことはわからないっていうところなんでしょうけれども、当時のお金で毎月600円から1000円ぐらいだったということで、まあ、これは日本人の給料に照らしてみるとですね、伊藤博文さん、当時の首相でも400円、
うん、
小学校の校長先生で10円で、民間 の工場で働いている方で5円ということですので、まあ、600円とか1000円というのはとんでもない大金だったんじゃないかなということだったようです。
明治の初期の頃のですよね。
そうなんですね。
すごい金額ですね、
うんうん、総理大臣の倍ですよ。
そうですね。
まあ、これから分かることなんですけども、外国人技術者の人件費っていうのがとても大金で、まあ、当時の日本政府も大変だったんだろうなっていうことが想像つきます。
う
ん、でこうしてですね、幕末から明治初期に入ってきますと、お雇い外国人の方々もだんだん日本人の方に技術を教えて日本人が育ってくるようになりまして、役目を終えたということで、本国の方に帰っていきます。はい、で、その当時の日本人技術者の草分け的な人々というのがいまして、
うん、
そのお話にですね入っていきたいと思います。
はい、お願いします。
で明治9年になりますと、スコットランドから来ていたブラントンはついに帰国をしてしまうんですけれども、まあ、その後ですね、国内の灯台の建設を指揮したのが藤倉正達という方でした。
はい、
藤倉さんという方はお医者さんの息子さんとして江戸に生まれた方で、明治2年からはブラントン氏の通訳をしながら実地で現場でですね、灯台の技術を身につけていった方となっています。う
ん、優秀だったんですね。
はい、でその後2年間イギリスのエディンバラ大学の方に留学しまして、語学の話はもとよりイギリスの中で、多くの建設に関する知見を身につけまして、で日本に帰ってからは国内の灯台建設の第一人者となったと言われております。
なるほど。はい、
で彼は明治24年に退官してしまうんですが、藤倉氏が陣頭指揮を取りました当時の灯台といたしまして、国内で初のコンクリート造りの灯台と言われています倉崎灯台、これは九州の宮崎県の方になるんですけれども、まあ、こういったものを完成させた方となっています。
はい
はい、さてもう一人いるんですけれども、石橋綾彦さんという方がいます。でこの方は明治12年に当時の東大工学部の前身を出ておりまして、土木学科を卒業後ですね、この方もやっぱりイギリスに留学しまして、イギリスの東大を管理するトリニティハウスという組織があるんですけども、そこの技師長から東大建設のノウハウを学んで帰国しております。
東京大学工学部の前身をご卒業されているということですね。
そうですね。
すごいですね。
はい、 で明治16年に帰国してきた後はですね、横浜にありました東大局、まあ、これがあの中心的な組織だったんですけれども、ここに入りまして北海道の東大建設ですとか、日本一の高さを誇る出雲日の岬灯台で、あと古島というあの本当にこじんまりとした島に立っている水の小島灯台の建設を指揮しまして、明治39年に退官したという方でした。
この2つの灯台って今もそのままありますよね。
そうですね、まあ、いっぱいに今も残っている現存している灯台になってます、ね、
すごいですね。
以上ですね、今回は親という外国人から技術を引き継ぎまして、自らも留学、独学、そして現場での経験を積みながら、日本人による灯台建設の礎を築いたお二人を紹介いたしました。
はい、とても勉強になりました。さあ、塩屋崎灯台の建設に尽力した人物の話、いよいよ来週からということでいいですか。
そうですね、いよいよ塩屋崎に関わった方にの話に入っていきたいと思います。
はい、楽しみにしています。よろしくお願いします。はい、今回は塩屋崎灯台建設に至るまでの日本人技師についてのお話でした。海の豆知識。このコーナーでは普段はあまり聞き慣れない海に関するちょっとした知識を紹介します。渡辺さん、今回豆知識は何を教えていただけますか。
はい、今回は世界に少し目を向けてみたいと思います。
お願いします。はい、
さて、立原さんも坂本さんもよく耳にするかと思うんですけれども、はい、世界の7つの海、これ出てきますか。
まあ、もちろん太平洋と大西洋とインド洋とって言ったら3つで終わりなんですけど。
そうですね、まあ、あの大体言ってると思うんですけども、はい、7つの海、これあのよくこの単語は聞くと思うんですけれども、実はですね、時代によってもその7つ の場所が違っていたということのようです。
時代によって変わるんですか。
そうなんですよ。というのは、あの船がまだ帆を張って航海していた中世の頃なんですが、この頃の7つの海というのは南シナ海、ベンガル湾、アラビア海、ペルシャ湾、紅海、地中海、そして大西洋だったんです。ここでちょっと驚くんですけども、当時のこの7つの海には太平洋が含まれてないんですよね。
本当ですね。
これはちょっと私も意外でした。はい、そして時代が変わって現在なんですけども、この7つの海と言われていますのが、南太平洋、北太平洋、南大西洋、北大西洋、そしてインド洋、北極海、南極海、この7つを指して7つの海と言っています。
そうなんですね。
まあ、しかしですね、これらはですね、何らかの規則やルールで決められたものではなくてですね、そもそも7という数字には古くから神聖な数という思いが強く持たれているらしいんですね。
これはあれですか、ジュディ・ヨング の, あの女は海っていうのは入ってないんですかね。
まあ、それも入れちゃいますか。8つになっちゃいますけど。
8つになっちゃうんですね。
で、まあ、7つの海の一つである太平洋の広さを実感していただきたくてですね、ぜひ塩崎灯台へ皆さん登ってみてほしいなと思います。
はい、今日は世界の7つの海のお話でした。最後にお知らせです。坂本さん、お願いします。
はい、塩屋崎灯台120周年記念実行委員会ではさまざまなイベントを用意しています。10月12日13日は豊間の灯台短編映画祭を予定しています。こちら作品をただいま公募中ですので、ふるってご応募ください。11月2日は海町豊間灯台フェスを予定しています。こちらステージイベントや食べ物や雑貨の販売とかもありますので、ぜひ参加ください。
はい、詳しい情報は何を見たらいいですか。はい、
Facebook でぜひ情報を拾っていただければありがたいですね。
はい、塩屋崎灯台120周年なんていうキーワードで探してみてくださいね。この番組ではいわきのシンボル塩屋崎灯台にまつわるさまざまな話題、灯台の役割や魅力、塩屋崎灯台点灯120周年関連イベントのほか、海に関するさまざまな情報を紹介していきます。次回は今回に引き続き塩屋崎灯台建設に関わった人物についてです。それではまた来週。
ありがとうございます。